たいと思います。第二コリント8章9節からです。354ページになります。聖書の終わりの方になりますが、354ページ、第2コリントの8章の9節です。まあ、このクリスマスというのは本当に喜ばしい時です。私たちが本当にこの何を喜ぶかと言いますと、本当に神様がイエス様を救い主としてお送りくださったことをですね、共に喜ぶわけです。まあ、聖書を見ますと、例えばルカによる福音書では、この赤ちゃんとしてあのベツレヘムの町で生まれるイエス様の様子を書いています。その夜、本当に貧しい男の子としてですね、この世にまあ生まれたわけですが、でも今日はですね、本当にこのイエス様という方は一体どなただったのか、その辺をですね考えながら、まあ、先週は特にですね、この言葉が人となったというですねことを見ました。それはすなわち永遠の神様がこの人となってくださったということを見ましたが、今日は違う箇所から、今のこのコリントの第二の手紙の8章9節から一緒に見ていきたいと思います。まずお読みします。354ページ第二コリント8章9節、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられるのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。まあ、ここでですね、パウロは私たちにですね、このイエス様がこの人となることについて、すなわちこの世に生まれてくることについて、それがイエス様にとって何を意味するか、ちょっと触れてるんですね。で、私たちのために、今日はですね、私たちのために富を捨てた主についてですね、考えたいと思います。私たちのために富を捨てた主で、どうしてイエス様がそのような、その私たちのために富んでおられたのに貧しくなられたかというとですね、それは本当に私たちのためにそうしてくださったんですね。すなわち私たちがそのことによって富むものとなるようにそうしてくださったわけです。まあ、この箇所ではパウロは私たちにですね、この捧げる恵みについて教えています。そしてイエス様をその一つ模範にしていますね。すなわち私たちもイエス様に見習って、自分中心的な生き方ではなくてですね、この、人を思う生き方をする、ね、そんなことを、まあ、進めているわけですが、まあ、今日はここに挙げられているイエス様の模範をですね、中心に注目したいと思います。すなわちイエス様がじゃあ何をですね、富んでおられたのに貧しくなられたとありますから、何をじゃあ犠牲にしてですね、までこの私たちに祝福を与えようとされたのかを少し考えていきたいと思います。で、まあ、そのことを通してですね、このクリスマスはそういうわけで本当に喜ばしい時なのだということをですね、共に覚え味わいたいと思います。さあ、このイエス様は富んでおられたのに貧しくなられたとありましたね。私たちの主イエス様の捨てられた富というのは何なのか、まあ、さっきの賛美でもですね、歌いましたように、天を捨ててですね、この世に来られた。ですからまずですね、そのじゃあ何を捨てられたかと考えるとですね、この天の故郷を捨ててですね、この世に来られました。私たちはこの世にしか住んだことはないので、 なかなかですね、天国のすなわちイエス様の故郷、その住まいというのはどういうところかはなかなか想像しきれないわけですね。しかしながらこの聖書を見ていきますと、この地上とは非常に違うところであり、そこには罪もなければ悲しみも死も憎しみや貧しさやお腹を空かす人もいなければ、あるいはご病気などもないような、そんなところです。そのように聖書は私たちに天国を話しているわけですね。またそういうことも素晴らしいんですが、さらには今のはですね、こういう悪いことがないんですよという話でしたが、逆に言うとすれば、そこには平安と喜びに満ちたところであり、神様との素晴らしいお交わりが絶えず預かれるようなこの場所ですね。そしてそこにはイエス様は永遠の昔から天のお父様との素晴らしいお交わりの中におられながらですね、過ごしておられたというわけです。それは先週もね、少し触れましたね、ヨハネの福音書から見ましたが、でその天国では、例えばさらに言うならば、天使もいますね。今日もそういう賛美をしましたね、天使について賛美しましたけれども、この天使たちは神様の皆を賛美し称えるわけですね。でもちろんそこにはイエス様のことも賛美しております。で、まあ、この天国では神様の皆がいつもですね、賛美されたり褒められたりしていますが、でそのようなですね、ところからですね、イエス様がこの地上に来てくださいました。この地上に来られるイエス様は故郷を捨ててですね、そこを犠牲にしてこの罪深い世に来られました。そしてこのイエス様がこの地上に来られますと、もちろん神様とのいつものお交わりはそれほどまでにですね、密接には持てないわけですし、あるいはこの地上においては神様の皆がいつも賛美称えられるとは限らない、逆にバカにする人もいるわけですが、そのようにしてイエス様がその天の住処を、その故郷をですね、犠牲にしてこの地上に来られたんです。で今日の話は、じゃあなぜイエス様はこうされたのかということは、それは私たちが貧しいわけですが、貧しいっていうのは、今日の話は特にですね、皆さんが貧乏だとか、銀行口座にお金が何もないのだとか、そういう話ではなくて、霊的な話ですね。霊的に本当に私たちは本当に貧しい状態である、すなわち神様との関係において私たちは貧しい状態にあった。そしてそのような神様の豊かな関係にいたイエス様が、それを犠牲にしてまでこの世に来られ、そしてそれはなぜかというと、私たちはその神様との豊かな交わりに預かれるように、そのようにしてですね、犠牲にして来てくださいました。イエス様はその飛んでおられたのに、それを捨てて貧しくなられたとありますね。その天の故郷を捨てました。またこの天の地位もですね、それを犠牲にしました。天国ではイエス様は神様ですね。そしてそこではこの絶えず天使たちに褒められ、崇められ、礼拝を受けたりしており、それはその通りで正しいことですが、天国ではイエス様は本当に栄光に輝く姿で、神としての力をですね、示し、そのようにおられるわけですが、天国ではイエス様は全てのものを作られたお方として褒められ賛美されるわけですが、でもイエス様はそういう地位を、そういうですね、自分の地位を捧げて犠牲にして、そしてあのベツレヘムの馬小屋で本当にこの赤ちゃんとしてですね、生まれてくるわけです。 赤ちゃんというのは可愛いんですが、でも何一つ自分のためにはできない、ね、本当に弱い立場にいますね。そのようにしてイエス様が来られたんです。でしかもイエス様はその裕福な家庭に生まれたのではないわけですよね。そうではなくて本当に貧しい家庭に生まれ、まあ大工の家庭、これ大工を見下して言ってませんよ。私も大工の仕事はちょっとはしたことあります。過去 DIY とかしますしね、そういう言い方じゃないんですけど、でも決して世の中ではそれは地位の高い身分ではないですよね。そのようにイエス様が本当にごく普通のお家に生まれ、そして自分のベッドすらなくですね、馬小屋のところに生まれるほどのですね、本当にこの、まあ、いわば貧弱なですね、貧しいこの生まれをしました。そしてイエス様のこの生涯を見ても、地上での生涯を見ても、特に天国のようにですね、イエス様を賛美したりいうこととは限らず、むしろしばしばイエス様をバカにするようなですねこともありました。まあ、イエス様はどうしてその天の地位を捨ててこの世に来られたんでしょうか。そうなんですね、それは私たちのため、それは私たちを救うためにそうしてくださったんです。貧しい私たちが富むものとされるようにしてくださったんですね。今日のこの箇所では、ね、私たちの主イエス様の恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。そうなんですね、天のこの住まい、その故郷、そしてその地位を捧げて貧しくなられこの地上に来られ、それは私たちのためですね。私たちを富むものとなるためにそうしてくださいました。でしかもそのイエス様はじゃあさらに捧げたものとしては、その尊い命をお捧げくださいました。まあ、イエス様は本当にこの地上に人として生まれ、人として生き、まあ、比較的短い人生を過ごされましたね。33歳頃に十字架にかけられましたから、比較的若いまた短い生涯です。でもその福音書を読みながらですね、イエス様の生涯を、その人生をですね顧みますと、それは決してですね自己中心、自分中心に生きたその生涯ではない。それは人のために生きるこの生涯であり、そしてその短い人生でありながら、人が天のお父様と出会えるように、知ることができるように、そしてその愛を注ぐようにしてイエス様が過ごされたわけですね。イエス様は最後には自分の命を十字架に置いてお捧げくださいました。これはイエス様の来られる目的なんですね。私たちのために命をお捧げくださいました。まあ、旧約時代からですね、さっき礼拝の最初にはイザヤ書の7章を読みましたね。イザヤ書の7章はですね、イエス様のお生まれになる700年も前に書かれた箇所です、ね、700年も前ですよ。そしてそこにはイエス様の来られること、すなわち救い主の来られることを予言って言いますね。将来どうなるかと神様が約束していらっしゃるんですね。でそのイエス様はそのようにしてですね、この世に来てくださいました。私たちはイエス様のこの生き方、その死に方、すべてを見てですね、本当に私たちのためにそのようになさったということを覚えるわけです。私たちは先ほどから言っていますように貧しいものです。すなわち私たちにはその豊かな命がなかった。聖書でいうこの永遠の命がなかった。でもその私たちにその永遠の命、豊かな人生を与えるためにイエス様が自らその富を捨て、この貧しい世に来られ、そして私たちのために捧げてくださり、そしてその結果私たちはそのような富に預かることができます。 まあ、この世の中でもどうでしょうかね、私たちは自分の人生命を捧げて人を助ける人を褒めますね、感謝しますよね。例えばなんかね、こういろんな事故やいろんな時にね、こうレスキューする人、そしてその火事でね、こうその消防員が人を助けようとして、例えばその自分の命を落としてしまうようなことを、私たちはそれは本当に大きな犠牲にも思うわけですね。イエス様はそれ以上に本当に私たちに素晴らしいこの命をお捧げくださいました。さあ、そのようにしてですね、私たちのために飛んでおられるのに貧しくなられたと聖書には言っておられますね。そしてこの続きにですね、そこは私たちが富むものとなるためだとここにありましたね。読みますと、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知ってます、すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです、とありますね。ですからもともと私たちは富んではいない貧しい状態ですね。そしてイエス様がその富を捨て犠牲にしてこの世に来られましたが、それは私たちが貧しい私たちが富むものとなるためにそうしてくださったということですね。ですからこの2番目にですね、考えたいのが、まあ、私たちに与えられた富ですね。イエス様によって与えられる富はじゃあ何なのかですね。まあ、さっきから言ってますように、これは今日ですね、お金の話かなと思うとこれ誤解ですね。そういう話ではありません。中にはこのね、億万長者で銀行口座にいっぱいお金が入っていても貧しい人はいくらでもいます。すなわちその人生、あるいはその何て言いましょうかね、その人の生き方が貧しい、その人のこう喜びがない、満たされていない、お金はいっぱいあるけれどもそれぐらいでね、そういうこともあるわけですからね。今日の話は特にお金の話ではないんです。そうではなくて、本当にこの富、本当に大事にですね、神様が価値と大事に思われ価値を置くところをですね、こう考えてますね。さあ、まあ、イエス様はですね、この天の故郷をこの犠牲にしてこの地上に来られましたが、そのことによって私たちは富むものとなったとありましたね。ちょっと一箇所を見たいと思いますが、ヨハネによる福音書の14章の1節からですね、209ページになりますが、ちょっと前になりますね、209ページですが、1節から4節までですね、まあ、イエス様がこの十字架にかかられる間際に弟子たちに、自分がこれからですねこの世を去ります、そんなお話をしておりますが、そのような中で弟子たちはいろいろ心配するわけですね。ですからイエス様は彼らを慰め、そして安心させようとしておりますね。14章209ページ、ヨハネの福音書14章1節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったならあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えていくのです。私が言ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。わかりますね。まあ、イエス様はそろそろですね、この世を去って天に戻りますよという話をしているんです。そうすると弟子たちは、まあ、心配するわけですね。自分たちの愛するこの主、この先生、この救い主がこの地上を去るとどうなるんだろう、自分たちはどうなるんだろうと心配していますが、でもイエス様はですね、私は場所を備えに行くのです。そしてあなた方に場所を備えたら、 また来てあなた方を私のところに迎えますというね、天国の住まいを用意しています。ですからそれに行きますよということでですね、まあ、彼らに励ましをしています。まあ、私たちはこの天国に、天国の住まいをですね、貧しいこの私たちにその富むものとされた、まず一つはそういうイエス様が故郷としているその天国が、それがまさしく私たちの故郷にもなるわけですね。すなわち私たちは言うならば天国人になるわけですね。まあ、今日はいろんな国の人がここにいますが、まあ、イエス様を信じているとすれば、まあ確かにその国、それぞれの国の人でありながら、でももっと言えば天国人と言ってもいいわけですね。その住まい、私たちの故郷、本当に私たちがこう帰ろう、そして目指して、そして願っているその住まいは天にあるということですね。そのことを可能にしてくださったのは私たちの主イエス様、そして大きな犠牲を払ってですね、自ら貧しくなられ、この地上に来られ、私たちにこのように富ませてくださったわけですね。先ほども触れたように、天国では本当に素晴らしいところであり、聖書を見ますとですね、そこには罪がない。まあ、そういう意味では私たちは罪を持ったまま天国に入れないというのは聖書の教えですね。人間にはすべて罪という大きな問題を抱えているので、イエス様がそれを清めるために来られ、そのために十字架に死なれたわけです。まあ、例えば聖書の中には黙示録ですね、一番最後になりますが、21章の1節からこのように書いてありますね。500ページ、ちょうど500ですが、一番聖書の終わりの方になりますが、500ページ21章1節、天国のちょっと覗き見るような場面がありますね。21章1節、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。というですね、天国の様子を覗き見るこの場面ですね。そのようにイエス様がその天の住まいを捨ててまで貧しくなられ、世に来られ、そして私たちにこの天の住まいを提供する、与えるわけですね。どうぞ天を住まいにしてくださいとですね、私たちに招くわけですね。そのようにイエス様がしてくださいました。イエス様は先ほど触れましたように、天の地位を捨ててくださったとありますね。でそのように考えると、ヨハネによる福音書、ちょっと一章になりますが、一章172ページになりますね。172ページですが、ヨハネの福音書一章の12節13節にこのようにありますね。まあ、イエス様が天の地位を捨てられたんですが、そのように私たちのために富を捨て貧しくなられましたけれども、それはまさしく私たちが富むものとなるためにそうしてくださった。ヨハネの一章12節見ますと、しかしこの方を受け入れた人々、まあ、この方というのはイエス様を指してますね。イエスキリストを指してますが、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ 神によって生まれたのである。ですから、私たちはこのイエス様を信じる前は神の子供ではなかった。聖書を見ますと、私たちは神様に反抗している、罪というのは神様に敵対する、神様に反対する、反抗する。それは言うならば悪魔もそういう立場ですね。そして悪魔が神様にずっと反対してきていますが、私たちはそういう意味では悪魔を仲間として神様に反対する、そういう立場にいるわけです、いたわけですが、その私たちを救うためにイエス様が来られた。そしてこの地上に来られ、私たちがこのイエス様を救い主として信じるなら、この箇所はそう言ってますね、信じるなら神様の子供になる、なり得る、そういう特権が与えられますというですね。確かにそれは特権ですね。このイエス様によるイエス様への信仰によってですね、そうなるのだと、この12節ではそう言ってますね。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。でさらに13節では、こんなことではないですよとこう言っているんですね。この人々は地によってではなく、肉の欲求や意欲によってではなく、どういうことでしょうかね、地によって。地によってというのはね、こう生まれ、日本ではあんまりそういうふうな表現はされないと思うんですね。日本ではだいたいこう人に尋ねますとね、うちは仏教ですと言ってね、それはどういう意味でしょうかね。それはだいたい家族が仏教で自分もそうなんだっていうね、こう言い方になりますよね。でもそれはキリスト教の国では同じなんです。同じというのはこういうことですけど、クリスチャンですかと尋ねますと、当然クリスチャンです、親もそうでしたしというね、すなわち血肉というかね、こうにその生まれからするとクリスチャン、生まれからすると仏教、こういう考えですよね。こういう家庭もそうでしたから、私もそうですよね。こう地によってつながってる。でも聖書はですね、このクリスチャン、すなわち神の子供とされるのはそういうような仕組みにはないよっていうね親がね、クリスチャンでしたからね、親がこのね神の子供とされた、イエス様を信じて神の子とされたので、私もねそうなんだっていうことはないよっていうね、そう言ってますね。地によってではなくね、生まれたあの家庭、この家庭に生まれたからねクリスチャンになるのではないんですよということですね。で、肉の欲求や人の意欲によってではなくてもない、なく、ね、肉の欲求や人の意欲によってね、すなわち頑張ってですね、私はじゃあね、これから頑張ります、そして頑張って神様の子供になります、そんなことはできないよって言ってるんですね。そういうことはありえません。いくら頑張っても神の子供にはなれない。いや、それはイエス様を信じることによります。13節最後、ただ神によって生まれたのである。神様がお決めになった方法があります。それはイエス様を通して生まれるということですね。ですから、そのようにして私たちは神の子供とされるんですね。本当にそのお父さんが天のお父様、天の誠の神様が私のお父さんとなってくださる。それがイエス様が大きな犠牲を払うことによって可能になる、なったわけですね。そしてさっきイエス様がその自分の命を捧げたと言いましたね。尊い命を捧げましたが、それも私たちに尊い命を与えるためです。同じヨハネによる福音書の3章の16節17節を見ていただきたいと思います。177ページになりますが、大変こう聖書の中でも有名な箇所ですね。よく引用されますが、3章16節17節ですね。177ページ、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が 御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであるとありますね。この永遠の命、イエス様が自らの尊い命をお捧げくださいました、十字架上で。そしてそれはなぜかといえば、それは私たちのため、すなわち私たちに永遠の命を与えるためにそうしてくださったんですね。そういうことですね。で、結局、まあ、先ほどから触れていますように、私たちは元はというと神様に対抗する罪人ですね。神様に従おうとしない、あるいは感謝をしない、その自分の人生は自分で切り開いて神様は関係ないとこう思うようなこう生き方をしてきたこう私たち、そのような私たち、すなわちその罪ゆえに神様との交わりを持てないこの私たちのために主が来てくださり、私たちにこの永遠の命を、ご自分の命を捧げてまで与えてくださるわけです。永遠の命という皆さん聞くと、まあ、なんと想像するんでしょうかね。おそらく永遠という言葉からすると長さ的なことをまず考えると思いますね。いつまでも続く、まあもちろんそういうところも大いにあります。でもどうですかね、永遠に惨めな生活をしていたらこれはありがたいことですか？これは困ったことではないでしょうか、ね、ですからこれは時間だけではなく質的にも豊かな人生ということを含めてますよね。すなわち本当に豊かな神様との豊かな喜びと平安に満ちたお交わりの中に置かれ、そしてそのような喜びの中で永遠に過ごすというですね、質も兼ねた長さも含めた、まあ、永遠の命ですね。まあこれは罪によっては不可能ですが、しかしながらイエス様はご自分の命をお捧げくださったことによってその道が開かれ、そして私たちに、貧しいこの私たち、ね、にこの富が与えられたわけです。まあ、最初にお読みしました第二コリントの8章に戻りますと、354ページですが、9節ですね。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知ってます、すなわち主は飛んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。まさしくイエス様がこのようなさまざまなことを犠牲にして、まあ、今日はかじる程度しか語ってませんが、他いっぱい語ろうと思えばあります。主が捧げてくださった面と、そして今日は本当にかじる程度しか私たちの得た富、本当に貧しかったけれどもいただいた富についてちょっとだけ触れましたが、語ろうと思えばいっぱい他ありますが、そのようにイエス様がしてくださいました。で、この箇所はですね、本当に私たちが霊的に貧弱な本当に貧しいこの全くですね何もないこう状態にあったこう私たちに、イエス様が全てを犠牲にしてその私たちを富ませてくださったことを触れてるんですが、パウロはここでじゃあ何を言おうとしてるんでしょうかね。この8章ではですね、言わんとしていることはですね、すなわちイエス様がこの自分中心に考えてこう行動したのではなくて、私たちのことを思ってそのようになさったことをこの例に挙げて一つの模範にしてですね、そしてその私たちにこの呼びかけてるんです。すなわちそのイエス様のようにしなさいということを呼びかけてるんですね。この8節はこう言いますね。こう言っても私は命令するのではありません、ただ他の人々の熱心を持ってあなた方が自身の愛の真実を確かめたいのですというね、 まあ、この8章全体はコリント教会に、まあ、この捧げる、すなわち人を手助けする、他人を手助けすることを呼びかけてるんですね。自分中心に生きるのではなく、他人を助けようとするこのね、ことを呼びかけて、イエス様をその模範としておられるんです。やはりイエスのに従う者として、まあクリスチャンはそうですね。クリスチャンという意味はイエス様に似る者、まあ、弟子というのは何を誰に従うものかというと、イエス様に従うものですね。ですからイエス様に似るということを考えるとすれば、この面においても似る必要がありますね。イエス様に似る、すなわち私たちは自分のために生きるのではなくて、本当に主がこの他人のために、罪深い私たちのために生きたように、そして天のお父様のご栄光のために生きたように、私たちも生きるべきだとパウロが私たちに呼びかけているんですね。で、私たちもそうすべきです。クリスマスはそういう時なんですね。そういう時というのは、すなわちこの約束された救い主がやっとこの地上に来てくださったというですね、そういう喜ばしい時です。イエス様は、まあ、私たちにとってイエス様がこの地上に来られるということは素晴らしいことなんですが、それは逆に言うとすれば、イエス様にとってみれば大きな犠牲でした。飛んでおられるのに貧しくなられた。天国というこの自分ご自分のその故郷を捨てて、天におけるご自分の地位を捨てて、そして尊い命を捧げるまで貧しくなられ、私たちにその天の住まいと神の子供になる特権と永遠の命を与えようとですね、富ませようと主は来てくださいました。貧しかったけれども、飛んでおられたのに貧しくなられ、そして私たちに富を得させようとしておられる。そういう意味では今日ですね、まだこの救いに預かっていない、イエス様を自分の救い主として信じておられなければ、まあ、まさしく聖書で言っている霊的には貧しい状態にあります、ね、そしてそのイエス様がそのままあなたが貧しい状態に続けるのではなくて、あなたを富ませるために、霊的にですね、富むものとなるために主が大きな犠牲を払ってこられました。本当に大きな愛を持って、大きな犠牲を払って私たちのために来てくださいました。で、そう考えるとですね、私たちはその大きな愛と犠牲を無視してですね、このイエス様が与えようとしている霊的な富、ね、天の住まい、神のことをされる特権、永遠の命を、そんなのはいりませんというのは、本当に実にもったいない話ですね。悲しい残念な話です。ぜひですね、まあ、このクリスマスの季節の本当の喜びはそこにあるんですね。私たちが本来貧しい状態にあったものが富むものとされた、イエス様によって、救い主の来られることによって。ですから私たちはそのことをですね、本当に誠に感謝すべきです。まだこのイエス様を信じていらっしゃらなければ、まあ、ある一週のクリスマスの喜びは味わえると思います。一週のっていうのは、まあ、お祭り騒ぎ的なこうパーティーやね、そういうものは、そういう喜びは感じることはできると思いますが、でもその真の喜び、すなわち、ああ私の救い主が来たのだっていうですね、その真の喜びはわからないわけですね。ぜひそれを知っていただきたいなと切に思うものですね。すでにイエス様を信じていらっしゃる方々、ほんで私たちは元は貧しい状態にいたものです。しかしながら大きな主の犠牲によって富むものとされました。そしてパウロはここにですね、私たちに呼びかけている事柄はですね、そのことをもちろん喜びますが、そのように富ませるものとされたのゆえ、それそうであるからこそ、私たちはそのイエス様に見習ってそのような生き方をしようではないかと、こう呼びかけているんですね。 私たちもそのようにイエス様と同じようにですね、自分を中心にした生き方ではなく、自分のことを中心に考えて行動するのではなく、本当に多くの困った方が周りにいらっしゃる中で、その方々に目を留め助けようではないかと、そういうふうに呼びかけているわけですね。コリントの第二の手紙8章9節、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知ってます、すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました、それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。その通りですね。祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのクリスマスの季節に主の大きな犠牲を感謝しつつ、この時を過ごすこともでき感謝いたします。どうか私たちもすでにイエス様を信じている者として、主の大きなこの犠牲を感謝しつつ、主に見習う者とされ、私たちもその人生を自分中心にではなく主に見習う者として、本当に天のお父様と他人のために人生を注ぎ出し、犠牲を払い、そのような主に見習った歩みができますように、どうか一人一人の上に豊かなあなた様のお導きと、そして力をお与え導いてください。まだイエス様を信じておられない方々も今日おいでになっているように思いますが、どうか主よ、本当にこの主の大きな犠牲を覚え、そしてそこに主が与えようとする富、霊的なこの恵みを覚え、そしてそのことを主から求める心が与えられますように、それぞれの心の中に主どうかお働きお導きください。主の豊かな聖霊なる神様の豊かなお助けがそれぞれに与えられますように切に祈ります。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。